先週までは立石さんのトークが続きましたけど、リュウダさん結構盛りだくさんでしたね。ライブラリーと脱出ゲーム、これで盛り上がり。で、引っ越しで大変だけど、これも DIY な感じですよって。で、先週は BTS トークということで、その後、リュウダさん BTS トーク、その後なんか影響を受けられましたか？ 全然竜太さんが乗ってくれないので、じゃあ、引っ越しトークにしていきたいと思います。私なんか、電車の中で、通勤電車の中で BTS のいろんなものを見ようと思うんですけど、まだちょっとまだ、なんか周囲に見られそうで、なんとなく恥ずかしくってまだしてないんですけども、じゃあ今日は引っ越しトークからいきたいと思いますね。竜太さん、引っ越しは人生の中で何度もされましたか？
そうですね。何度もってほどはしてないですけど、ただまあアメリカでは何度か転居してますね。
立石さんが引っ越しの話された時に、前提として業者に頼むっていう前提で、だけどそれまでにどういう準備をするかということが、人生と重なって、いろいろ断捨離も含めて整理をして、でもその整理の仕方に DIY なコツもあるというようなお話だったと思うんですが、で、そうそう、それで今の見積もりは、業者に頼む時の見積もりは、オンラインで部屋を見せて、見積もったりしますっていうお話でしたけど、どうなんですかね。まずその業者に頼む引っ越しっていうのは、割と一般的ですか、アメリカでも。
社会人になると、ね、割と、あと転勤とかだと、アメリカだと移動する距離もすごい長かったりするの
全然、
で、輸
す
送
ごい
業
距離
者
です
を、
ね。
頼んだりすることはあると思うんですけど、学生、大学院生とか、あと近場の引っ越しだと、自分でトラックを借りて運転して、自分で友達の力を借りて積み込んで、借りたトラックを運転して、次の家まで持っていくっていうのも結構やりますね。
それってあまり日本で一般的じゃないですよね。私も大学とかで、在学中に引っ越しっていうこと、同じ町とか、例えば京都だ、京都とか引っ越して、立石さんの場合も京都市の中での引っ越しですけど、そういう時にトラック借りるってあんまり聞かないような。
そうですよね。アメリカだとそれ専門の、引っ越しトラック専門のレンタカー業者っていうのがいくつかあって、で、高速とか走ってると、それで走ってる人っていうのも割とよく見かけるので、それなりに、学生じゃなくて、大人でも、大人って変ですけど、社会人でもそれで引っ越す人っていうのもいると思いますし。
そうなんだ。なんか特別な資格がいりそうな気がする。大きなトラックだったら。どうなんでしょ
そんな
う。
ことはないですね。アメリカだと普通の自動車免許で、日本も昔はそうでしたけど、日本でいう中型トラックみたいなのまで乗れるので、なんで特に問題なく、借りたやつは、一番よくあるサイズはピックアップトラックに2台付けたみたいな感じの、2台は元から付いてるか、後ろに屋根のある箱を付けた感じのやつなので、それは普通免許でアメリカだと全然運転できるサイズですね。
なるほど。それはなんか日本であんまり見かけたことが、ていうか見かけたことがないですけど、確かにアーバナシャンペーンになんか1年とか住んでるときに、トムさんが学生の引っ越しを手伝うからというところで、人手をの一員として手伝ったことがありますけど、本当、手で運びます。手で運ぶって変ですけど、階段を3回上り下り、3回まで上って下りてっていう、そういう家具も自分たちでしてっていう、そういう DIY な感じっていうのはちょっと懐かしいですけども。で、玉木さんがちょうど、いつだったかな、3ヶ月ぐらい前に、7月に引っ越しされて、今、多分バージニア州に住まれてるんですけど、 そんな長距離の引っ越しではないんですけど、どんな様子でしたかということで引っ越しトーク聞いてみたんですね。ちょっとメールいただきましたので読んでみます。玉木さんのメールです。今の住まいに引っ越したのは7月中旬。未だに家具の洗濯中だし、未開封の段ボール箱も数個居座って仮住まいというような見た目です。自分の中でも基準として突然の訪問があってもこれくらいの生活感を見せても OK 程度には整えているつもりです。ここには10年は住むだろうと思うとインテリアにはこだわりたいですね。ということが まず前半なんですけども、なんとなくわかりますね。この未開封の段ボールって、で、立石さんも今ちょうどあと1週間ぐらいか比較引っ越しかな、で、大変のこう段ボールをどうするかということで、大変そうなんですけど、確かにこの未開封の段ボールって出てさ、引っ越しで未開封の段ボールって今ないですか？何年も前の。さすがに、
いや、あのアメリカから持ってきたやつはかなり長いこと未開封のまま置いてた分もありましたね。本とかそのしばらくあのこっちの家に本棚を買ってなかったりしたのでっていうのもあって、
そういうことがあるので、あの立石さんが話された時に本をどうするかっていうことがすごく大きな、 なんかトピックスとして話されていて、で、あの本はすっごい愛着があるけれども、これから読む時間を考えたら、こう人生の時間 として与えられた時間と本に触れる時間を考えたら、やっぱり選択をしないといけないから、あのこう過去を大事にするのも、まあ、時には重要だけど、未来のためにあの本の置き場所を開ける、そういう感覚で古い本を、まあ、あの不要って言ったら言い方あれなんですけど、は、まあ、ちょっとあの処分しますというようなことを話されたのがすごく印象的だったんですけど、本って難しいですよね。こうどういうふうにこう読んだ本とか、どうなんか世代によって違うと思うんですけど、ルータさんとかどうされてますか？
まあ、あのアメリカから帰ってくるときはさすがに多少取捨選択はしたんですけれども、あと、まあアメリカ行った時はもう何も最初は何も持たないで行ったので、だから子供の時っていうか高校生まで、大学も含むかまで読んでた本は大体実家に置いてきてある、
あって、そう置くとこがあったら
いいですね。よっぽどすごく読む本とか読みたい本だけ持ってたので、そこからは、だから、まあ、まだ実家にある分全然整理できてないんですけど、
ありますよね、そういうの。とか、バングラデシュで調査してた時に、その、そこで本を買うこと自体、あるいはそれを日本まで持ってくること自体、船便とか、すごく大変だったので、なんか、そういう、こう、本と出会って、こう、それを日本に持ってくる思い出とかも含めて、ああ、今読んでないけど、これ、なんか貴重だなって思ってしまって、なかなかそこに手をつけられないでほっぱらかしにしているという状況があるんですが、続いてこう玉木さんのメールで断捨離という言葉が出てくる、ちょっと読んでみますね。私の断捨離遍歴は、少しのこうやってよかった感とたくさんやりすぎた感が混同して、どちらかといえば失敗談が多いかなって。で、日本から持参したものたちは思い入れもあり、こちらで入手が難しいと思うとなかなか手放せず、少しは処理したけどまだありますと。で、一度こうミニマリスト風な暮らしは自分に合っているんだろうかと、白黒グレーで、衣類やインテリアを一部だけ変えてみたんですが、同居人の好みではなく数ヶ月で元の状態に、それと購入欲が ある間は無理だと気づきましたっていう。で、そんな自分でもできる小さな断捨離としてミニマリストの買い物の仕方を検索、参考にできる考え方を見たりして、ストレスにならない程度に物を減らしたり、していますそんなところでしょうか。 ということですが、断捨離っていう言葉ってなんか結構聞きますよね。
そうですね、まあなんか流行った言葉ですよね多分、
うん、いきなり漢字で書くって言われたらちょっと戸惑ったりしてますが、断るに捨てるに離れるっていう、まあ立つってことですね。立って捨ててもう切り離すみたいなそういうもんでいらないものを、まあ手元に大事な必要なものだけを残していくってことで、この断捨離遍歴、リュータさんはいかがですか？なんかこう方針があったりしますか？
どうでしょうね。僕は全然意識して減らそうとしたことはないですね、うん、アメリカから日本帰ってきた時はもちろん入らない分は、
うん、
処分 してきましたけど、ある程度選んで、
みんなどうしてるんだろう。
どうなんでしょうね。実家ももうなんか全然そういうのとはミニマリストとは程遠い感じの
実家
で、もう本だけはどんどん増えていくみたいな。
わかります、わかります。
あらゆるところに本がどっかに置いてあるみたいな感じになってたので。
そうですね、隙間が あったら本棚買って入れてしまうっていう、こう先に場所に制限があるというより場所があれば入れてしまうという癖みたいなのはなかなか人それぞれだと思うんですけれども、でも日本の場合本は別にして、服は結構早く回転させますよね。
なんですかね、まあ、その辺も人によるとも思うし、うん、どういうものを買ってるかにもよるとは思いますけど、
学生さんとか見てるとその年の流行りっていうのをこう追いかけるので、まあ、逆に言うと私から見ると学生さん見てるとその年の流行りが分かって、あ今はそうなんだって、結構上着をズボンにパンツにこう入れるタイプの着方が流行ってるんだなとか、あこんなダボダボのベスト着てるとか、こういろいろ観察するのいいんですけど、去年のどうしたのかなってこういつも思うんですけども、アーバナシャンペーンにいる時もロンドンにいる時も結構リサイクルというか、自分がいらなくなったら捨てるかもしれないけど、捨てるんじゃなくてこうリユースできるような仕組みって割と身近にあった気がして、どうですかね、リュータさん。
どうなん
でしょうか、ガレージセールとか。
そうですね、ただまあ服はそれほどすごく見たことあるかっていうと、まあ古着とか衣装的なものをドネートするところっていうのはアバナだとありますよね、うん、でその本当にもう古着のドネーションでもっとその経済的に困窮してる人にまあ見た目は服屋さんみたいになってますけど、リンカーンスクエアにあってもう1ドルとか2ドルとかで服を譲ってくれるお店とか、
ありますあります、ありましたね。
あと、うん、スーツ的なものがなかったら、
うん、
安く譲ってくれる、貸してくれるみたいな、それは仕事の面接に行く時とかですね、
うん、
そういうのとかはありましたけど、なんだろうな、まあ、でもファストファッションって今言いますけど、それもアメリカで、まあアメリカにも大きいチェーンがいくつかあったりするものなので、そうするとまあそんなに持たない服を1シーズンごとに買い替えていくっていうような感じですよね。まあ今は日本がそうなってるっていうのはよく言われますけど、でまあもともとはっていうか同じぐらいからかって分かんないですけど、アメリカにもそういう感じのお店も増えているので、
うん、日本で古着なんかヴィンテージはそうなんですけど、私の子はジーンズ使ってるほとんどロンドンかアバナシャンペーンの古着で数ドルで、その方がサイズが豊かなのでちょうどいいっていうのを使ってますけど、なかなか日本だとこう そういう交流は難しいなと思ったり、うん、断捨離からちょっと離れてますけど、でも捨てるって本当に難しいし、前のトークの時にそういうこうクリーンセンターに持っていくとか、そういうこうゴミの収集、深夜さんのトークの時にそのゴミの収集の日に出すんじゃなくて、こうまとめてクリーンセンターに持っていく、そういうサポートとかしてるとかおっしゃってますけど、車がなかったり普通の人がなかなかクリーンセンターには馴染みがこうなかったりとか、そういう意味で捨てる時にどういう捨て方とか方法があるのかなっていうのもちょっと興味があるなと思って、これも社会によって随分ゴミのコレクションとかリユースとか違うんじゃないかなっていうので、まあ引っ越しトークの続きでまた皆さんからいろいろ情報をいただけたら面白いなと思います。